今日は創世記の30章25節から34節までです。創世記の30章25節から34節。ラケルがヨセフを産んで後、ヤコブはラバンに言った。私を去らせ、私の故郷の地へ帰らせてください。私の妻たちや子供たちを私に与えて行かせてください。私は彼らのためにあなたに仕えてきたのです。あなたに仕えた私の働きはよくご存知です。ラバンは彼に言った。もしあなたが私の願いを叶えてくれるのなら、私はあなたのおかげで主が私を祝福してくださったことをまじないで知っている。さらに言った。あなたの望む報酬を申し出ておくれ。私はそれを払おう。ヤコブは彼に言った。私がどのようにあなたに仕え、また私がどのようにあなたの家畜を飼ったかはあなたがよくご存知です。私が来る前にはわずかだったのが増えて多くなりました。それは私の行く先で主があなたを祝福されたからです。一体いつになったら私も自分自身の家を持つことができましょう。彼は言った。何をあなたにあげようか。ヤコブは言った。何もくださるには及びません。もし次のことを私にしてくださるなら、私は再びあなたの羊の群れを飼って守りましょう。私は今日あなたの群れを皆見回りましょう。その中からブチゲとマタラゲのもの全部、羊の中では黒毛のもの全部、ヤギの中ではマダラケとブチゲのものを取り出してください。そしてそれらを私の報酬としてください。後になってあなたが私の報酬を見に来られた時、私の正しさがあなたに証明されますように。ヤギの中にブチゲやマダラゲでないものや、羊の中で黒毛でないものがあれば、それは皆私が盗んだものとなるのです。するとラバンは言った。そうか、あなたの言う通りになればいいな。創世記の学びをしていると時が経つのは早いもので、ヤコブがこのラバンのところに来て14年が経ちました。そしてその、初めの7年はラケルのため、残りの7年はレアのため、とにかく2人の、そのラバンの娘たちのために働いてきたわけですけども、でその年月もまた、満ちまして、でもう、彼は約束的にはもうラバンからは解かれて、もうこの妻と子供を連れて帰ってもいいはずなんですけども、しかしラバンは彼を返したがりません。なぜなら27節にあります。ラバンは彼に言った。もしあなたが私の願いを叶えてくれるなら、私はあなたのおかげで主が私を祝福してくださったことをまじないで知っている。つまりヤコブが来て以来、ラバンは祝福され通しなわけです。ラバンはもともと物持ちだったんですけども、しかしヤコブが30節で言ってるのは、私が来る間にはわずかだったのが増えて多くなりました。ラバンがもともと羊の群れをいくつか持っていたんですけども、しかしそれ、その14年後にはそのヤコブが来たばかりの時のその羊の群れの数がわずかと見れるほど、それほどにこの14年の間で羊の ヤギのその群れが増えていったわけです。彼ラバンはこの自分が祝福されていることをまじないで知ったって言っております。ラバンは、彼の家族、全能者なる主がおられるということを知っており、またこのイサクがその主によってエホバによって祝福されたということをさえ、から知ってるんですけども、しかし彼はまじないを捨てておりません。これは、クリスチャンでありながら、それでいてまた別の、この世の神に仕えている、あるいはこの世の富に仕えて、そしてそちらの方を手放さないという、そういうキリスト者に似ており、またそのクリスチャンが祝福されているということは認めるんですけども、しかしその祝福のおこぼれに預かりたいということで、そのクリスチャンにわざわざ近づいてくるという人もまた今の時代にもおりますね。ラバンがこのヤコブを返したがらなかったのは、このヤコブが信じているエホバなる神様に興味があったから、自分もその祝福に入りたいからではなくて、単にヤコブが祝福されているその持ち物にの方に興味があったから、だからラバンはこのヤコブを返したがらなかったんですね。この男はその金の卵を産む鶏だということで、このヤコブを置いとけば自分も祝福されるということで、全能者なるエホバなる神のことは一切興味がなくて、自分がその神には使えることは毛頭興味がない、ただその祝福に預かりたいから、だからヤコブをここに置いておこうと、そういう理由で、何とかしてヤコブを引き止めようとしているわけです。で、それで、あなたの望む報酬を申し出てほしい、私はそれを払おう、もっともこのラバンが祝福されてその支払える報酬があるのは、そもそもこのヤコブのおかげではあるんですけども、とにかくヤコブは、言います。29節、私がどのようにあなたに使え、また私がどのようにあなたの家畜を買ったかはあなたがよくご存知です。ヤコブはこれ2回目ですね、同じ言葉を言っております。つまりよほどヤコブはもうその身が潔白で、本当に誠実に何の落ち度もなくラバンのその羊やヤギの群れを飼っていたわけです。で、30節、私が来る前にはわずかだったのが増えて多くなりました。それは私の行く先で主があなたを祝福されたからです。一体いつになったら私も自分自身の家を持つことができましょう。ヤコブはここではっきりと証ししているのが、ラバンの持ち物が増えて祝福されていたのは、この行く先で主が祝福されたからだ、主のおかげであるということをここではっきりと断言しております。で、それで、ラバンはまた同じことを言います。何をあなたにあげようか。よっぽど、ヤコブを何か物でもって、報酬でもって引き止めたいわけですね。世の中の会社でもですね、クリスチャンがその会社の中に入っていて、クリスチャンは本当に良い働きを、誠実な働きをして、しかもその手の技が祝福されますので、何かとずる賢い事業者はその人を去らせようとしたり、引き止め、何とかして引き止めようとするのを、私も何ケースか見たことがあります。このラバンも同じだったわけですけども、で、彼は何を報酬としてあげようかっていうんですけども、しかしですね、このようになラバンのような人から何かもらおうと 思わない方がいいです。大体こういう人には、私はあなたにあれをあげたじゃないかと後々になってですね、恩着せがましくふっかけてくるものです。いつだったかアブラハムがソドムの王に、ね、私はそのあなたはその分取り物を取っていってください、ただ、私の妻子たちだけは返してくださいと、いつぞやソドムの王がアブラハムに、言ってきた時、アブラハムは決して私はあなたのものをいただきません、私が富んだのはあなた方がアブラハムに富を与えたから、だからアブラハムはあんなに富んだのだと私は言われたくないのですと言って、アブラハムはそのソドムの王からのその報酬を受け取りませんでした。拒否しました。その代わりアブラハムが受け取ったのは誰から受け取ったかというと、メルギゼデクからでした。メルギゼデクからパンとブドウ酒を受け取り、そして祝福をしてもらいました。そしてアブラハム自身は10分の1をそのメルキゼデクに与えました。これがキリスト者の取るべき立場です。世の権力者、ずる賢い者から、たとえご馳走してあげようとか、あるいはなんか札束を見せて、これでなんか私のところに専属で来てくれないかとか、そういう下心がある場合と、そのものが邪悪なものである場合は、それは控えた方がいいです。ヤコブはそのことを十分してみました。このラバンから何かちょっとでも報酬を受け取ってしまったら、ゆくゆく面倒なことに なるだろうと。もう14年も付き合ってきて、そして何度もそのずる賢いことの被害に遭ってきたわけですから、それはよく知っているわけです。ヤコブは何もくださるには及びませんと言って、そして、ある提案をします。その提案の内容はですね、非常にヤコブにとって不利な、ラバンにとって非常に有利な提案です。私は再びあなたの羊の群れを飼って守りましょうと、ただしがありまして、その群れの中からブチ毛とマタラ毛のもの、羊は黒毛のもの全部、ヤギはマタラ毛とブチ毛のものを、取り出してください、それを私の報酬と してくださいと。で、彼が言ったそのマタラ毛とかブチ毛とかいう、もの、彼がここで言っている模様の羊やヤギは珍しいんですよ。だいたい羊は真っ白が多くて、でヤギは黒がこの地方では多い、そういう品種の羊やヤギが多いはずなんですけども、ですからマダラ毛とかブチ毛とか、それはむしろ少ないですね。でそれで当時、数量的には確かに少なかったことでしょう。ですからこのラバンはそれを聞いた時、ん?って思ったかもしれません。なんでそんなに、自分にとって、ヤコブ自身にとって不利な、そして自分ラバンにとっては有利なことをするのだと。でとにかく、それに関しては、ね、益はあっても、ラバンにとってそれはメリットはあってもデメリットはなさそうに見えました。しかも模様は明確です。例えばヤギは、ヤギの中で黒いオスとメスが交配したら、その子は大体黒です。で、マダラが生まれてくるというのはあまりないことです。だから、ラバンにとっては本当にメリットしかないような提案なんですね。で、群れの数も少ないで、少ないまんまであるから、それは増えないだろうと。で、増えないからには、このヤコブはずっと自分のもとで使えてくれるだろうときっと踏んだんでしょうね。で、しかもビジュアル的にも明確です。 だから報酬としても非常に分かりやすいで、まあ、盗んだか盗んでないかというのも非常に分かりやすいですね。でそれでラバンはそうか、その言う通りにしようということで、そのようにします。ヤコブはなんでこんな非常に自分に対して不利な報酬を提案したんでしょうか。彼は確信があったんです。彼はこのラバンのところに来る前に全能者なる主がはしごを自分に向けて現れて、そして私は必ずあなたを祝福すると、そしてこの14年間このラバンのもとにおいても確かに祝福されて子供もたくさん増えてきた。自分の実の子供がこんなに増えたんですから、自分の家畜の群れも増やしてくださるに違いない。このまだらげやまたブチのそういう家畜たち、少ない生まれにくいかもしれないけども、でも主は全能なるお方だからそれさえやってくださるだろうと、そういうふうに踏んだから、だから彼はあえてこのような提案をしたんです。彼のその提案の通りになったでしょうか。なりました。それについてはまた次回詳しく見ていきたいんですけども、とにかく私たちはこの世においてはこのラバンのようなずる賢い、本当がめつい、このクリスチャン、まともなキリスト者というのは本当に世の人から見れば金の卵を生み出すメンドルみたいに、まあ、尊い人材に見えるんですけども、で なんとかして、自分のうちに確保していたいと思うんですけども、しかし主はそれらすべての人間の企みから守ってくださり、そのような搾取状態から救い出してくださいます。ヤコブはこのラバンの下で本当にラバンが騙したら、あえて騙されて、ね、レアの時もあのラケルが欲しいというのに、まあ、新婚の初夜の時その暗闇に紛れてレアを与えたほどの、それほどのことさえもあえてその身に負って抵抗せずに、主張もせずに、ただ全能者なる主がなしてくださることに、主が救い出してくださることに任せて、そういう信仰を培っておりました。私たちはこの世において本当に誠実であることが求められております。公平で公義を行うことが求められております。最後に御箇所の6章6節から8節までをお読みします。御箇所はヨナ書の次ですね。御箇所の6章6節から8節。私は何をもって主の前に進みゆき、意図高き神の前にひれ伏そうか。全勝の生贄、一切の子牛をもって御前に進みゆくべきだろうか。主は幾千のお羊、幾万の油を喜ばれるだろうか。私の犯した背きの罪のために私の長子を捧げるべきだろうか。私の魂の罪のために私に生まれた子を捧げるべきだろうか。主はあなたに告げられた。人よ、何が良いことなのか。主は何をあなたに求めておられるのか。それはただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。主は皆さんを何もですね、苦しい苦行の中に突っ込むことを望んでおられません。主は皆さんが全焼の生贄、何か身を焼き尽くすような、皆さんの長男を捧げるような、そんなことを望んでおられない。主が皆さんに望んでおられるのはただ公義を行うこと、 誠実を愛すること、へりくだることです。たとえラバンのような過酷でずる賢い主人のもので、元であったとしても、私たちは抗議を行い、誠実を愛し、へりくだって歩むべきです。ヤコブはそうして祝福されました。そうして従順を学んでいきました。そしてますます主の御手の内で整えられ、こねられて、ますます主の用いられる器へと、この時形作られていきました。私たちもただ主の前にへりくだって神と共に歩むこと、それを皆さんの神主イエス様は望んでおられます。主イエス様のうちを歩み、主の御手のうちで整えられて、こねられて、そして世においては公義を愛し、このヤコブのようにへりくだって誠実に、たとえ過酷な主人のうちにあったとしても誠実に歩んで、そして後には大きな祝福を勝ち取っていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。主はあなたに告げられた。人よ、何が良いことなのか。主は何をあなたに求めておられるのか。それはただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。主よ、このラバンのずる賢いがめつい主人のもとでも、ヤコブはへりくだって騙されても、その騙された身をその身に負い、そしてただ自分をやがて高めてくださる全能者なる主の御前にへりくだったヤコブの姿を見て、そして本当に自分にとっては不利な条件をあえて提案して、そして後に彼はラバンの口を塞ぎました。ラバンがいかにずる賢さを持って彼を当たって、彼をいじめても、彼を搾取しても、それでもなお彼は増えて広がり祝福され、ますますラバンの敵意を持って、ラバンの息子たちも敵意を持つようになるまでに、あなたは祝福に次ぐ祝福を与えてくださいました。私たちも身を低くし、誠実を養い、公義を愛して、世の物事に当たることができますように。主よ、どうか天聖の生徒たち並びにこれを聞く全ての生徒たちが公義を愛し、誠実を養って、世に出て行き、多くの祝福を勝ち取り、たとえ彼らにとって不利な条件で働くことがあっても、主よ、彼らの財産を何倍にもして増やしてください。初めの状態からが本当にわずかしか持っていなかったとさえ言えるほどに、後の状態を豊かに祝福してください。今日も一日、生徒たち一人一人の歩みが守られ、豊かに祝福される歩みでありますように、主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。